Subjects for general conference.
総体会の話のテーマには割り当てがあります。しかし、それは中央幹部から来るのではなく、御霊の導きによります。この現世で関心事となるテーマは数多くあります。しかし、イエスが死すべき世の問題や政治的圧力を克服する方法について説かれなかったように、主は通常、主に従う人々が生活を変え、天の家に帰る備えをする上で役立つことについて話すよう、そのしもべに霊感をお与えになります。私はイエスの例えの一つであり、貴重で時を超越した教えについて話すように、強く心を動かされています。種まきの例えは3つの教官福音書すべてに取り上げられている数少ない例えの一つです。またイエスが弟子たちに解き明かされたさらに数少ない例えの一つでもあります。まかれた種というのは御国の言葉、御言葉、または神の言葉であって、主としもべたちの教えを指しています。種が落ちた異なった種類の土というのは、教えを受け入れて従う人々のさまざまな心の状態を表しています。まず道端に落ちた種というのは、土まで届かなかったために成長できなかった種のことです。それは固くなで備えのできていない心にまかれた教えのようなものです。この種についてはこれ以上述べません。私のメッセージはキリストに従う決意のある人に向けたものだからです。人々の生活で私たちは、日々の生活で私たちは救い主の教えをどう取り入れたらよいのでしょうか。種まきの例えは福音のメッセージという種を受け入れながら豊かな祝福を得ることを阻みかねない心の状態や態度について私たちに警告を与えてくれます。ある種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。イエスはこの例えについて、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、自分の中に種がないので、根がないので御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう人々のことを指していると解き明かされました。
御
言葉を聞く人々が自分の中に根がない状態になる原因とは何でしょうか。この状態はただ単に宣教師のために、または教会に数多くある魅力的なことのために、あるいは会員が受けているたくさんの大きな祝福のために回収した新会員の中にも見られます。御言葉に深く根を下ろしていないため、試練が来ると日照りのために枯れてしまうのです。しかし教会で育った会員歴の長い人でも自分の中に根がない状態に陥ることがあります。私の知り合いの中にもイエス・キリストの福音に対して強く永続する改心をしていない会員がいます。福音の教えに根を下ろさず、きちんと実践していなければ、私たちの誰もが石のような心を育てるようなことになります。それは霊の種にとって石地となるのです。霊性を維持するには霊の糧が必要です。特に神への信仰と善悪の絶対的な基準から離れつつある現代にあっては、それが必要です。インターネットによって信仰を脅かすメッセージが広められる現代、信仰を強め、福音に根を下ろし続けるために、霊的な真理との接点を増やさなければなりません。若い皆さん、この教えが漠然としているのでしたら、具体的な例を挙げましょう。生産の最中にメールを打っていたり、小声で話していたり、携帯端末のゲームで遊んでいたり、または何であろうと自分に必要な霊的な糧を取らないようなことをしているとしたら、皆さんは自分の霊的な根を弱め、 自ら礎に近づいていることになります。仲間外れ、脅し、嘲笑といった試練に遭うとき、霊的に枯れてしまう弱さを自分で作ってしまうかもしれません。それは大人の皆さんにも当てはまります。他にも霊的な根を絶やしかねないことがあります。それは最近の科学技術の発達にも関連していますが、それだけではありません。それは福音や教会を小さな鍵穴から覗くという傾向です。視野が限定されると、特定の教義、習慣、指導者の欠点に気を取られ、福音の計画が持つ壮大な展望や個人全体としての報いを見逃してしまうのです。ヒンクレー大艦長は鍵穴から中を覗くことについて分かりやすい例を述べました。ブリガム・ヤング大学の聴衆に向かい、ある報道に業を煮やした政治評論家についてこう話したのです。彼らは巧みに怒りと罵りの言葉をばらまきました。確かに今の時代はこのように物事を辛辣に言うことがもてはやされているのです。福音にしっかりと根を下ろすためには、対照的に節度を保ち、過度の批判を控え、神の壮大な技を理解するために常により広い視野を求めなければなりません。イエスは言われました。他の種は茨の中に落ちた、すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。そしてこれらの人々が御言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしといろいろな欲が入ってきて御言葉を塞ぐので実を結ばなくなる人たちであると解き明かされました。これは確かに私たちすべてが耳を傾けなければならない警告です。まず富の惑わしについて話しましょう。霊の旅路のどの段階にいようとも、すなわち改心の度合いがどの程度であっても、皆この誘惑を受けます。心の思いや優先順位が財産の獲得、利用、所有に向いているとき、それは物質主義と呼ばれます。物質主義については多くが語られ書かれてきたので、ここで付け加える必要はほとんどないでしょう。お金を拝む拝金思想と呼ばれるものを信じている人々は、富の惑わしという病にかかっています。富の所有や多額の収入は天の恵みを受けていることの印ではありません。またそれがないということが天から恵みを受けていない証拠でもないのです。イエスが一人の忠実な信者に対して、持っているものを皆貧しい人々に施しさえすれば永遠の命を受け継ぐであろうと言われたとき、富の所有が悪であるとは言われませんでした。富に対するその信者の思いが悪であると言われたのです。イエスが称賛された良いサマリア人が腹からに仕えるために使ったものも、ユダがイエスを裏切ったときに使ったものも同じお金でした。あらゆる悪の根は金銭ではなく、金銭を愛することなのです。モルモン書には神の教会の発展が鈍り始めた時代のことが書かれています。それは教会の人々が富や俗世の虚しいものに執着するようになってきたからでした。物を豊かに持つ人は誰であっても、富とこの世のものによって霊的な成長が止まるという危険にさらされます。これは次に紹介する救い主の教えにちょうど良い前置きです。日々の生活の中で福音の影響力を弱める最も巧妙な茨とは、イエスが生活の心遣いや富の快楽と呼ばれたように、この世のことに心を向けることです。これは例を挙げればキリがありません。少し紹介するだけで十分でしょう。ある時イエスは使徒の頭であったペテロを叱り、こう言われました。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。人のことを思うとは、 人のことを思うとは、行動、優先順位、考えにおいて神に関わる事柄よりもこの世のことに関心を払うという意味です。何かに依存すると生活の快楽に身を委ねることになります。すると神の貴重な賜物である選択の自由を損ねることになります。またつまらない気晴らしに身を任せるなら永遠に大切な事柄から離れてしまいます。そして救いは保証されていると思い込んでいると永遠の行く末に必要なふさわしさを身につけるための人格的な成長ができなくなってしまうのです。将来に対する不安に縛られてしまうと信仰を持って前進し神と神の約束に信頼を置けなくなるのでこの世の思い煩いに打ち負かされてしまいます。25年前、私が尊敬するブリガム・ヤング大学の教師であったヒュー・W・ニブレイは、世の思い煩いに負けることの危険性について語っています。あるインタビューで、教会がこの世で福音を広めるためには、何らかの方法で教会が行っていることをこの世に合わせる努力をする方が望ましいのではないかという質問を受けたそうです。彼はこう答えました。この質問は昔からありました。そんな時あえて一部の人には不快なことも言う必要があるのです。これには信仰が必要です。私たちの決意は試され、決意を守ることは楽ではないでしょう。この世の見方からすれば非現実的に見えて当然なのです。数ヶ月前にブリガム・ヤング大学を訪れた著名なカトリックの指導者、フィラデルフィアのチャールズ・ J ・チャプト大主教も福音を優先することを指示しました。大主教は結婚と家族、性の本質、人の命の尊厳、信教の自由が差し迫って必要であることなど、末日生徒とカトリックの社会が共通して持つ関心事に触れ、次のように言いました。私たちの信仰に実際に従って生きることの大切さを改めて強調します。個人や家族の生活だけでなく、教会でも、政治に関する選択でも、仕事上の取引でも、貧しい人を助けることにおいても、すべてのことにおいて、私たちの信じることを優先する必要があるのです。なぜそれが大切なのでしょうか。カトリックの経験から教訓を得てください。私たちカトリックは、自分たちの使命が社会にあって、パンダネになることであると信じています。一度食べたら終わりのパンではなく、パンダネとなることなのです。この世のことで思い煩うなら、生活から神の御言葉を締め出すことになると救い主は警告しておられます。神の戒めと神の教会の指導者に優先順位を置き、私たちの思いをそこに定めることは確かにチャレンジなのです。救い主が挙げられた例は、この例えが土の例えだということを考えさせてくれます。土が適切かどうかは、福音の種がまかれた人の心で決まります。霊的な教えに対する感受性の度合いによって、かたくなになって備えのできていない心もあれば、長く使わないために石ころだらけになっている心、またこの世のものに執着している心もあるのです。種まきの例えは、救い主が良い地に落ちて実を結び何倍にも増えたという解き明かしをされたところで終わっています。そのような良い地になり豊かな収穫を得るためにどうしたら備えることができるでしょうか。イエスは、良い地に落ちたのは御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことであると解き明かされました。私たちには福音の言葉という種があります。私たちの土地を良い土地とし、土とし、豊かに収穫するために優先順位を定め、必要なことを行うかどうかは一人一人にかかっています。しっかりと根を下ろし、キリストの福音に回収しなければなりません。 祈ること、聖文を読むこと、奉仕すること、主の御霊が共にあるよう、聖餐を定期的に受けることによって、改心を遂げることができます。私たちはまた、心の大きな変化を求める必要があります。心が変わると、邪悪な望みや利己的な関心が、神を愛する心や、神と人々に仕えたいという心に置き換えられるからです。以上のことが真実であることを明かしします。また救い主イエス・キリストの教えが道を指し示すこと、主の贖いによってあらゆることが可能になったことを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。